泣きなさい、笑いなさい、いつの日か、いつの日か、花を咲かそうよ。そんな和尚のなにわ節。
さて、今週も始まりました。そんな和尚の独り言。なんと今日は12月1日、師走、そんな和尚の独り言でスタートで です、
ね、今日も走ってます。
はい、ということでご紹介しましょう。横田市日高町吉田にあります西宝寺の斉藤大円ご住職です。ようこそ。
ありがとうございました。12月も爽やかに登場させていただきました。
登場です ね、 ね、本当登場という表現がぴったりですね。
そうですね、バタバタしてますからね。
師走ですからね。
まあもうここに来てね、はやてのように現れて、はやてのように去っていくっていう。
かっこいい。
これは月光仮面ですけども、ね、あなた知らないって前確か言ってましたけども。
うん、私新幹線思い浮かべましたね、は
や、うん、て。あ、そう、はやてで。いや、私のこうね、幼少期はですね、月光仮面で随分お世話になりましたけどもね。
月光仮面、私はセイントセイヤにお世話になりましたね。
いや、私だとヒーローですからね。やっぱヒーロー。もう英雄ですからね。もう正義の味方ですからね。
そうい
う方々がいらっしゃってね、いつかこういうふうになるんだなんてね、子供心って思ったことあるんですよ。
そうですね。あら、そしたら、和尚様、なめぬこさんがね、我らのアイドル、和尚様、待ってましたって。
いやいや、
アイドルですよ。
そうですね。
そう。
AKB 王将って言われた
らどうですか。いやいやいや、そして池ちゃんからさすが師匠マンって書いて
ある。ああ、これ、師走マンって書いてんだよ。
あ、師走マンか。そっか。ちが読めなかったです。ごめんなさい。
大丈夫、大丈夫。そこまで求めてます
すごいですね、
うん。ありがたいですね、でもね。
ねえ。
うん。今日はなんかね、たまたまスーパーにね、買い物に行ったら、はい、この曲が流れていたということでですね、なんかね、いい歌だなということでね、こう染み入るなっていうかね。
そうですね。
まあ幸せですから、うん、もう一年の最後っていうことですね、なんとなくこう一年の黄昏をね、こう感じるっていうか、一年、まあ、黄昏って言葉よりもね、総括って言葉なんですよね。
あ、ぴったりですね。
うんうん。で、どうなるのかなとか思いましてですね、うん、いるんですけども。で、そんな時期になりますと、どうしてもなんか、こう、最後とかね、こう、終わりだななんてこう、こう思うと、うん、なんとなくね、こう、物寂しくなるのかな。ね。そんな時にこう、ちょっとけど、泣きなさいよ、笑いなさいよ、人生ね、いろいろあるんじゃないですかと。
はい。
ね。でも、いつの日かね、素敵なこう花がね、開きますようになんていう歌がこう爽やかに流れてくるとですね、
はい、
ジーンとくるかなと。こういう、なんていうか、こういうちょっとね、うん、こう人生のこうね、深さをこう感じられるようなね、こう歌詞がね、耳に入ると、
うん、
うん、なんとなく、ふっとこう、ね、染み入るという季節なのかななんてね、思いましてですね。
そうですね。
ちょっとうなってみました。
でもこの曲いいですよね。
う
ん、
そうですね、
すごい好きな曲ですね。
でもね、このね、歌はですね、やっぱり作詞化された方が沖縄の方だと思いますけども、うんうん、やっぱりここにですね、また深さがあるんだろうと思いますね。
う
ん、
あ、平和を願う。
平和ということで、やっぱり戦地だったっていう。
うんうん、
だからね、こういうね、命だとか、な、生きるだとか、そういうことに対しては非常にね、こう、洞察の深い歌詞、メロディーが流れるんでしょうな。それが沖縄の方のですね、やっぱり感性なんでしょうね。
うん、
素晴らしいと思います。
そうですね。
でね、やっぱ黄昏るという。で、この前ね、拝んだらですね、いやー、昔はね、なんて、こう、よく話すとですね、あるおばあちゃんが私に言ってくれたの。おばあちゃんもね、あ、和尚さんもね、昔のことを語るようになるとね、年を取っちゃったんだよ、なんてね。
うんうん、
まさしくその通りですよね、
うん、
もう返す言葉がありませんでしたけどね、いつまでも自分はね鏡を見てませんのでね、自分はいつまでも若いと思ってましたけどもね、はい、なんかそういう言葉言われると、
うん、
やっぱり年は取ってんだなと認めたくないというところがありましてですね、いや自分の体も動かなくなってきてるのも誰に教えられることもなく自分が一番感じてるんですけどもね年取ってる、この年を取るということに対してね、やっぱどうやって折り合いつけてどうやって受け入れていくかっていうことに対して毎日私は葛藤してるのかなと思いましてね、
うん、
でも私が葛藤してるってことは私だけじゃないなと、
うん、
皆様方もそうなんだろうと。
そうですね、
うん、そうですね。でそんな時にですね、やっぱ今はですね、 就活という言葉がございましてね、就活。
決して就職活動ではなく。
深いのは私が言おうかなと思いますけど、あなた先に言われてしまいました。就職活動ではありません。うん、就活、終わる活動
と。
なんかこういう言葉がですね、なんかこうバタバタバタバタとこうね、言われるような。
うん
まあ、自分がね、こう黄昏れてきた時の最後のね、こととして売れることがないようにということで、まあ、最後の、ついの、ね、活動するという。ね、そういうことがねあるんだそうでございます。このねやっぱり心理としてはね、何がいいかということですね、なんか慌てなくていいって言われ
るんだ。慌てなくていい、
なんかバタバタするじゃないですか。なんか
私慌てんぼのサンタさんですよ、今
もう何慌てんですか。
12月入ったんで、
慌てるってなるとですね、なんかそういう方でもいらっしゃるのかなと思ってちょっと心配しましたけども。
何の心配ですか。
いろんな方心配。
コントですか。もう
そうそう、で慌てなくて済むって。
うん、
まあそうでしょうね。急に始まりますからね。
そうですね。
急に始まらないケースもあるんですけども、急に始まるケースもあるじゃないですか。
うんうん、
ね、そんな時慌てなくて済む。やっぱ最初からお父さんこうやって言ったから、ね、何があってもこだよってこういうふうな道しるべがあると、ね。
道しるべ。
それをね、静電にこう語っておくと、なんかいいんじゃないかなっていうこと、ね。あとね、こう、なんか後悔が少ないんだって。後悔が少ないってことは、やっぱりある程度はね、イメージしておくと、やっぱり自分が思い通りのその、思い描いた、姿の中でね、やっぱり後の人がね、私を送ってくれるんだろうと、そんなことこう思うわけでございます。だからそんなこと考えるとね、よく写真なんかお作りになってる人いますね。
ああ、なんと生前にご自身で。
そうです。ちょっと前はね、肖像画描いたんですよ、肖像画。絵師が回ってきてね。だから昔は写真じゃなくてね、実に精巧に描いてますけどもね、絵をね、を書いてそれをまあ飾っていると、ね、今はですね、写真なんですけども、昔は紋付きの絵でしたね。着物に紋付きがありましたね。で白黒だったという。
そうでしたね。
なんかあれがすごくいいんだななんてこう思っておりましたら、今もカラーになりまして、
今はほとんどの方が
さらにですね、もう着てるものはですね自由ですね。
ああ、そうですね。
紋付きじゃなきゃいけないというセオリーは何もないので。
和装じゃないですね。
なんか、そんな時にですね、やっぱ、この写真いいなって自分が思う写真を、なんか作ってくれってね、願ってる人もいるらしいですね。でも、それは間違いのないこと、さっき言った後悔が少ないって話ですよね。ね。だから、そういうふうにしてね、自分が最後に見れなくても、自分が気に入った写真を飾ってもらえるなんてことを、ね、心がけていらっしゃる方は、これってね、選んでるよって、これ作ってくださいみたいなね。
そうですね。そしたらね、ご覧になってる方が動画になったら怖いって。
動画
いずれね、動画になってね。
いや、
今は。どうなんでしょうね。
今はですね、動画の前身になってましてですね、ほら、例えばほら、静電の写真をね、スライドでパッパッパッパッってやるっていうのは、だから、そこまで言ってるってことは、いずれは動画が、考えられるとあるんじゃないですかね。
そうですよね。
まあ、それは静止画がいいのか、動画がいいのかっていうのは、その人のあれなんでしょうけどもね。ただ、まあ、そこら辺はね、やっぱりこれからの趣と情の中でですね、処されていくんだと思いますけどもね。
そうですね。お話の中でね、ダメ猫さんがね、若い時は年取った自分を想像できないというか見ようとしないですよねって、この言葉すごい深いなって、
そうですね。だって若い時はもう自分は若いと思ってますから、その時はもう天下取ってますからね、自分が年取るとなんていうか考えてません。
そうですね、
私もそう思ってましたもん。今なんかツイキャスで見てる人はあれですけども、私メガネをですね、上に上げて物を見てるんですけども、
そうなんですよ。
昔そういう大人を見てですね、私こうはならないだろうと思ってましたもん、若い時。
でもその様子をご覧になってるニタコさんが、メガネを上げて気合入ってますな、お久しゅうございます、お花むと気合と捉えてくださいましたよ。
いや、私いつもね、私が来るとですね、気合の塊みたいに思ってくれる。いや、常に気合が入ってますよ。
お嬢さんもそうですよね。
やっぱ一日ですね、朝起きたら夜寝るまで全力で生きる。
疲れないですか。
途中で失速する。
疲れるっていうことですよね。
そこは見せないみたいな。
見せない。そうそう、見せない。
なんとか人で見てる、見られてる時はね、一生懸命こう、頑張ってますよなんてね、見られてないと急にね、シュンとしたりする自分がいる時が可愛いなって思います。
可愛いですよね。なんかね、池ちゃんから、お嬢さんまだまだ若いよ、ゆこりんもっていうね。
ありがとうございます。ありがとうございます。
なんでしょう、この意味深な感じ、まだまだ若 若いよって、
うん、いやそれでもですねありがたいじゃないですか。だってね、うん、まだまだ若いよっていうのは要は激励してもらってるわけですからね、
うん、
だからそれをどう捉えるかなんですよ、
うんうんうん、
だから悪く捉えるかよく捉えるかっていうことで大きに違うじゃないですか。
あ、ね、
だからどれかよく捉える、
うん、
いやありがとうございますって私ももうありがとうございますまだまだ若いですってほら思いじゃないですか。
あ、
そうするとまたほら気持ちにこう言葉にね力が入ってね皆さんにまたこういいこと言えんじゃないかなとかね。
そうですよね、うん、やっぱポジティブでありたいですよね。
そうですね、あの常々家族は私のことをですね、
うん、
あのポジティブだねって言ってますね。
間違いなくそうですね、
うん、悪く考えないことにしてますからね常になんか自分が都合のいいようによく考える、うん、そうすると何も悪いことがないので、
うん、そうですよね、うん、いいことだらけだ。
もうそうやっていかないと、うん、なかなかですねめげることが多いですからねめげることが多いとなんかあり地獄の中に入っていくようなね、うん、
すごいです ね、
そんな気がしますからね。
なんかほらポジティブシンキングなんていう ね、
あね、そうですよね、
考え方のことをね、
悪く考えないっていうのはいいんじゃないですかね、うん、こうちょっと考えちゃうとですねほらここまで考えちゃうとまた考えちゃってなんか階段落ちていくみたいにこう悪く考えちゃいますからね。
あ、そうなんです
ね。そんなことしないようにね、うん、いやいやいやこれもねいい兆しだよみたいな、
うん、
悪くなんか何も一つもないよって、
うん、
そう思えるとですねなんか今日も一日ちょっといけそうな気がします。池さんじゃないんですけどいけそうな気がしますね
いやいつかねお会いできてる機会があればいいですね、
うん、そうですね、
皆さんとね、
うん、そうですね一杯飲めるとですね、うん、またいいお話させていただきますよ
なんここで話してくださいよそこまでも食べないで、
いやいやいやここでね、うん、話せる話とですね、
はい、
やっぱうちで話せる話は、ね、多少はですね区切りがあるんじゃないかなと私は思いますけど、
うん、そうですね失礼しました。
あの小部屋で話す話は生ですからねあまりあの聞かせられないこともね結構ありますのでね
そうですよね、
はい、ここはさらっとライトにですね、
あ、わかりました、
パパンと言ってね、はい、ほらね就活の効果、
うん、
いいですか、
はい、
あと医療の人とかね、
うん、
介護の人に自分の意思を知ってもらえるっていう、いろいろあるじゃないですかほら、
うん、
最後はね、まあ、よく言うのは延命治療なんて言葉がありますけども、うんうん、するんですかしないんですかとか、ね、必ず家族で問われるんですけども、
う
ん
う
ん
う
ん、その時の判断って家族って難しいじゃないですか、
うん、
でも生前ね、あの生前じゃなくて、まあ、個人はこうやって言ったのが個人じゃないんですけど、うん、まだ生きてるんですけど、
うんうん
ね、この方こう言ったから やらなくていいですとか、
うん、
やってもらいたいですっていう意思があれば、
うん、
あの家族もほらその時の判断の材料としてね、
うん
よくいけるじゃないですか、
うんうん
ね、そういうことなんですよ。だからそういうこともまあ言えるでしょうということですね、
うんうん、
あとはねこれからのね生き方が明確になり不安が減る、
うん、
やっぱり自分のこうこれからのですね残された時間ということをですね、
うん、
こう考えた時にちゃんと明確にですねあのプランがあるのならば安心するじゃないですか、
うんうん、
そして自分がまあ亡くなってしまうと自分の意思はなくなりますけども、ちゃんとそれを受け継いでくれる人がいるってことは売れることがない、
うんうんうん、
この後も、うん、時間の流れの中で、
うん
売れることがない、
うんうんうん、
ということは不安が減るってことでしょ
う
ね、
うんうん
だからそういう就活をするとかね、
うん、
であといろんな経済的な目でも立つじゃないですか、
はい、
だからやっぱりね、
はい、
こうやって生きていくんだからね、私たちもこれなんだけども、まあ、あの残された家族にも少しぐらいは何とかしてあげたいなとか、
うん、
ねいやそんなことも考えられると
、うんうんうん
でね、であとは家族にねもしもの時があった時の準備ができると、
ああはいはい、
ね、そして今まで自分が生きてる中でね、
うん、
やっぱりあのその時代のっていうかねその方のですね、
うん、
やっぱり常識っていうのはあると思います、
うん、
しきたりって言ってもいい、
うん、
慣習と言ってもいいんですけども、
うんうん、
そういうことをですねあの書き写してこう書き残してね伝えていくことができる、
うんうん
やっぱり自分のその生きたね歴史の中で学んだことを後世に伝えることができるな、
うん、
という効果があるということでですね、
はい、
就活をですねなさる方が多いということでございましてね、今なんとなくちょっと、
納得しました、
うん、なんとなくこうブームになってるっていうかね、
うんうんうん、
でも昔はですねそんなこと考えなかったと思うんですけど、
はい、
そこをどう捉えるかですよね、
うん
うん、昔なんか人生50年なんて言っててですね、
はい、
もうとにかくもう酒飲んでねあのしょっぱいもの食べてて、ね、行っちゃったみたいな時がいっぱいあるんですけども
、はい
うん、でその後なんかもう人がたくさんいたので売れることがなかったという、
うん
あとでもなんか大丈夫だよって言ったから別にこんなことを考えなくてもよかった時代なんですけども、
うん、
今こういうことを考えなければいけない時代になったということも、
うん、
まあちょっとこう一個かなと 思いますね。
そうですね、う
ん、難しいですよ。そこまで考えなきゃいけないのか、
うん、
他にいっぱい考えることがあるんだろうと思うのに、それも考えちゃうのかっていうとね、
うんうん、
なかなか人の頭の中っていうのはね、いっぱいになってんじゃないですかね、
うん、
そんな時はですね煩悩ですね、
煩悩
払うという意味で、
はい、
除夜の鐘をついていただければという、
そうですね、う
ん、ところまで、
うん、
引っ張っていくわけでございます。
そうですね、
ね、
うん、
いや今もう12月に入りましたからね、
はい、
そうですよ、もうもうすごい、
そうですか、
もうだいたいね1日にですね5、6個はなくなってきますね。
ああ、それだけやっぱり除夜の鐘をつきたいという方が増えたんですね。
打ちましたね、本当すごいなと思ってますけどもね。いや確かに数々イベントがこうあるわけですけども、
うん、
まあそれもその時継続すればですね伝統行事になるわけですけども
、そうですね、
なかなか今その継続することすらもエネルギーが必要なんですけども、
うんうんうん、
ここで頑張るのはねやっぱり、うん、伝統の、ね、行事ということになるかというと、はい、やっぱり神仏の行事しかないんじゃないかな。
そうですね、
ここで一年発起、
うん、
頑張るのはお寺と神様なのかななんて思ってましてですね、うん、まあいよいよ12月最大のイベントとしてですね、除夜の鐘を尽くす大晦日に、
はい、
ね、元旦があるというところにおきましてですね、はい、あと30日後になりますけども、ね、ゴーンとつくイベントがお寺でありますんで、うん、
はい、
どうかいつでもね、気持ちをの清めるという意味ですね、月に来ていただければと思います。よろしくお願いを申し上げます。あの鐘を鳴らしてください。そんなおしょうの独り言。
西方寺にある本当に大きな東北最大級クラスの大きな鐘を皆さんも鳴らしてみませんか。私はですね昼に今年は鳴らしたいと思います。
あ、いいですね、
はい、
昼バージョンもありますからね、
はい、横田市平子町吉田にあります西方寺の斉藤大円ご住職にお話しいただきました。お嬢様今日もありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。